君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ディープインパクトと武豊の出会いだって、 AKB と秋元さんの仕事だって、僕らは知らない仕掛け人がきっといて、その人のおかげで偉業は成し遂げられるわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は触媒のお話。義歌大応用科学生命工学系教授水島貴則先生に実験を見せてもらいます。
今日ですね、皆さんテーブルの上に今日先生実験装置を持ってきてくださいまして、しかも義歌大の先生の実験装置っていうと、なんかこう箱とか、なんか僕らが見ても何か分かんないものっていうのを持ってきちゃうのかなと思ったら、そうじゃなくて、なんか小学校や中学校で理科の実験の時に使ったような、あのフラスコを持たせるようなアームのついたスタンドとかね、はい、シャーレと、はい、あのなんか電気ケーブルがニューってあるぐらいなもんなんですけれども、何が始まるんですかこれ。
これはですね、白金触媒を使ってメタノールを燃やすという実験をやってみたいと思います。
白金触媒でメタノールを燃やす、
はい、
白金っていうのは白い金って書く。
そうです、はい、宝石の宝石というか
プラチナですよね。
そうです。実は白金っていうのは触媒の世界ではものすごく使われていまして、非常に酸化能力の高い金属で、自動車触媒などではもうなくてはならない成分になってます、う
ん。今この実験装置のどっかに白金があるんですか。
はい、この小さな粒があるんですけど、それは酸化アルミニウムの粒で、それは非常に大きな表面積を持っています、
うん。
で、白金をその酸化アルミニウムの表面にものすごく小さな状態で、つけています。
今ね、シャーレの中に何でしょうね、セイロガンみたいな感じで、
はい、そうですね、
粒々がね、セイロガン黒いですけれども、ちょっとグレーな感じの粒々が何粒かね、コロンコロンコロンって入ってるんですけれども、これが酸化アルミニウムが土台になって、それにプラチナがついてるという状態。
はい、そうです。
プラチナの粒々じゃダメなんですか。
プラチナの粒々でもいいんですけども、うん、触媒反応というのは表面で起こりますので、うん、表面積をできるだけ大きくすると、うん、そのためには白金の塊だと表面積が小さいので、うん、同じ量でもそれを細かく切った方が表面積が大きくなるんです。
なるほど、
はい、
じゃあ酸化アルミニウムは土台として使っているだけ で、
そうです、
はい、大事なのはプラチナ、
そうです、
白金ということですね、はいはい。で、何を燃やすんでしたっけ。
メタノール、アルコールランプなんかでも使ってるメタノールを使います。
メタノールなんて何もしなくても燃えるんじゃないですか。
いやいやいや、置いとくだけでは燃えません。
火を近づければ、
ただ火を近づけても燃えないと思うんですけど、例えば芯を入れて、
アルコールランプも芯がありますよね。
芯に火をつけるんだったら燃えると思いますけど、ただ単に置いとくだけでは燃えません。
そりゃそうですよね、
はいはい、やってみていいですか。
はいはい、はい、ね、あ、今スポイトでですね、シャーレの中に液体を、これメタノール、
メタノールです。
お、スポイトでね、もう大胆に先生ジャボジャボ入れていきます。はい、一滴二滴じゃないんですよ、どんどんジャボジャボ入れて、割と深さが出ましたけれども、あ、温度計がねピュッと突っ込んであって、液晶画面に今24度って出てますが、あ、上がってますよ先生、一気に30度を超えて 37.5、 あ、すごいスピード、40度、46度、あ、もう50度です。あ、どんどん反応してますね。これ60度超えました。65度、67度、70度です。すごい速い、うち の、 電気湯沸かし器でもこんなスピードでは上がりません。はい、82度、85度、早回ししてないですよ。 あ、100度超えました先生、
はい、
120度、130度、え、これ先生どこまで上がるんですかこれ。
400度くらいまで上がるかと思います。
もう先生200度ですよ、はい、今特に見た目変わってません。
でもこの辺ご覧いただくともう赤くなってる。
あ、本当だ、あのね、せいろがんが粒々がね、あの炭みたいに赤く光ってきました。あ、今300度になろうとしております。煙とか出ないですね先生。
煙は出ないですね、はい、
かなりこう、あ、光ってるっていう感じの、あの線香花火の先っちょみたいな感じでね、はい、パーッと光ってます。
あのメタノールが蒸発して、うん、白金に触れます。でその上で、うん、あの酸素と空気中の酸素と反応して、うん、まあ、あの燃えてると。炎は出ていないんですけども、うん、あの白金状でメタノールが燃えているんです。
へえ、あ、じゃあメタノールが酸素と反応しているという実験になるんですね。
はい、
白金と反応しているわけではなくて、
白金と反応しているわけではなくて、白金はそのメタノールの燃焼を助けているだけです。
ですから触媒ということです
ね。そうですね、あの白金自体はあの変わりません。全く変わらずにずっと使えます。
あ、白金自体は化学反応してない。
化学反応はしていないです、はい、
変化してないわけです、
は
い、
反応を助けているだけであります。
もう今370何度というところまで来てるんですけれども、とても静かで、まあ、あのここで400度近い温度が発生しているとは先生思えませんけれども
、はい、
触っちゃダメですね。
これはやけどします
。これまあきっと化学反応ですから化学式にできるんでしょうけれども、は
い、まあ、メタノールが燃えて、うん、二酸化炭素と水になっているという感じです。
あ、
はい、
あ、じゃあもうメタノールはこれどんどん水になっていってるわけですか。
いや、メタノールはあの水はですね、あの多分水蒸気として空気中に出ていまして、
うん、あ、じゃあメタノールこれどんどん減って
減ってきます。はい、
プラチナは減らない。
プラチナは減りません、うん、全く変わりません。
その化学式の中にメタノールと酸素は登場するけれども、
はい、
あの白金 PT は
反応式の中には出てきません。
出てこないんですね、
はいはい、それが触媒です。
これが先生もちろんあのメタノールと酸素は反応させようと思ったらプラチナ白金がなくても反応はするんですよね。
ですから火を近づけるとか、うん、そういう熱とかがあると、うん、なければ普通は燃えません、
うん、
けども白金があると触媒として、まあ、室温などでもあの燃えるという感じになります。
はい、まあ、あの以前から水島先生といいますとこういった触媒のお話をね教えていただきましたけれども、実際に実験してみるとものすごいスピードですね。
はい、あの瞬時に反応します。
これが触媒のパワーなんですね。
はい、そうです。
世の中我々ねいろんな人工的な製品を使っておりますけれども、まあ、多くのものは化学合成で作られているっていうのを前教えていただきましたけれども、はいはいはい、その時にこういうことが行われているわけ
ですね。そうですね、我々はあの触媒自体を見ることはないですけども、
うん、
あの化学工場ではほとんどあの触媒を使って化学反応を行っています、
うん、まあ、ありとあらゆるいろんなものを作っている工場ではこういうことをやってるんですね。
そうですね、あの反応によって使う触媒は全く違いますけれども、うん、何らかの触媒を使っている場合が多いということです。
今回プラチナ白金でしたけれども、まあ、いろいろあるんですか触媒ってい
うのは。はい、いろいろあります。例えば我々の身近なところで言いますと、あの自動車触媒などがありまして。
自動車の何に使われる？
自動車は、まあ、ガソリンを燃やして、うん、空気中の酸素で燃やして、うん、走っているわけですけども、
うん、
それが完全に燃えると二酸化炭素とになってしまいますけども、
うん、
不完全燃焼で一酸化炭素が出たりですね、
うん、
あるいは燃え残りの炭化水素が出たり、
うん、
あるいは空気を供給して燃やしてますので、
うん、
高温で空気中の窒素と酸素が反応して、うん、窒素酸化物というのが出ます、
うん、
でこういうものが出ますと、例えば炭化水素と窒素酸化物が空気中に 出てって、うん、太陽の光が浴びますと高化学スモークというものが発生します、
うん、
ですから、まあ、自動車で発生したそのものすごいあの濃度は低いんですけども、
うん、
そういうものをきれいにして外に出す必要があるということで、うん、ガソリン自動車には必ずついているものです。
排気ガスをそのまま出すんではなくて、
はい、
そういう成分を減らして出すように触媒が使われてる、
はい、そうです。
それも白金、
それにも白金が使われてますし、その他にロジウムとかパラジウムという、うん、あの貴金属類が使われてます。
それいろいろあの使われてるっていうのはやっぱり一酸化炭素だけじゃなくて炭化水素とか窒素酸化物とか、はい、いろいろやりたいから
です。そうですね、白金とパラジウムは主にその一酸化炭素とか、うん、炭化水素とか、うん、これは酸化反応で二酸化炭素に変えるんですけども、
うん、
それ用に白金とパラジウムが使われてまして、
うん、
ロジウムは、窒素酸化物、これは還元して、
うん、
窒素にするんですけども、
うん、
それに活性が高いと言われています。
今見せていただいた実験のようにもう瞬時にこう処理してくれて、
はい、そうですね、はい、
安全なものにして、マフラーから外に出してくれると、
そうです、
いうことを今日もやってるわけですね。
いや、やってますね
僕らでも白金とか言うとね、プラチナでお姉さんの指輪で金より高い高級貴金属っていうイメージがありますけれども、
はい、
そんなのは車の、
はい、
僕らの見えないところで働いてるんですね。
そうですね、車の底の方についてます
プラチナなのに、
はい、
あえて目立たないところ、はい、
目立たないところで、しかもそれ入れ物の中に入ってますので
もったいない気もしますけれどもも
ったいないですけど、必要なんですね
よくダイヤモンドも僕らとしてはなんか宝石っていうイメージがあるんですが、工業用のダイヤモンドなんかね、
はい、
人工ダイヤなんか使われたりするじゃない
です
か。
そうですね、はい、
プラチナは人工プラチナっていうのは、
それはちょっとないんですけども
ね、はい、貴金属と同じプラチナ白金が使われてるわけですよね。
そうです、そうです。
結構なお値段がじゃあしてしまうわけ、
私は値段まではよく知らないですけども、うん、まあ、自動車によって大きさが変わってきますし、触媒の大きさが変わりますし、
うん、
数万とかする触媒もあるという話は聞いたことがあります。
先生、今日ね、この錠剤のようなこのプラチナの粒々をですね、簡単に実験に使ってくださいましたけれども、こんな10粒ぐらいでも結構なお値段がじゃあするんじゃないですか。
いや、ここについてる白金の量はものすごい少ないので。
あ、そうか、はい、酸化アルミニウムの表面に散らしてある、
はい、ものすごい小さな。
じゃあ白金だけを集めたらほんの
少し、いや、見えないくらいかもしれないですね
それでこんなに反応するんです
か。そうです、はい、
触媒ってすごいですね。
はい、
で先ほどもお話ありましたように、それは化学式には出てこない、
出てきません
わけですから、
はい、
基本的には何度も何度も使える。
そうです、はい、ずっと使います。
白金自体は変化しない。
はい、変化しません。
そういう意味ではお得です。
まあ、お得ですねそうですね
車もそうやって触媒、ロジウムとか白金とか使ってますけれども、
はい、
それの交換って聞いたことないですもんね。
まあ、自動車の寿命くらいは持つように設計されてます、
うん、
でも実際はですね、少しずつ劣化というか、
うん、
性能落ちるんですね。というのは排気ガスものすごい高温になったりしますので、
うん、
そうすると小さな金属粒子っていうのは熱をかけると集まろうとする性質があるんですね、
う
ん、でだんだんだんだんこう集まって大きな粒子に成長していきます、
うん、
そうすると表面積が小さくなってきますので、
うん、
触媒の性能としては落ちるということになります。
表面積大事なんですね。
非常に大事です。
たくさんその変化させたい、化学反応させたい物質に当てたいわけです。
そうです、触媒反応というのは触媒の表面に反応物が、うん、吸着でくっついて反応が起こるので、
うんうん、
できるだけ活性成分の表面積が大きい方がいいと、
うん、
大きい方がたくさんくっつけるしたくさん反応が起こるということになります、
うん、
ですからそれをやるためにはできるだけその活性成分を小さな粒としてくっつけた方が表面積が大きくなりますので、
うん、
我々はその こういう先ほど言いました酸化アルミニウムとかいうのは非常に大きな表面積を持つんですけど、うん、そこに非常に大きな表面積の上にこう小さな粒としてバラバラにこう分散しておいて、うん、やった方が熱的にも安定になるので、うん、そういうような方法を取っています。
それが、まあ、あの外からの熱のせいでみんな集まっちゃって、
そうです、
表面積がどうしても取れなくなってくると反応が悪くなる、
はいはいはい、そうです、
と交換かなって言うんですけど、そうそうすぐにっていうわけではないよっていうことですね。
まあそうですね、ちゃんとあの自動車の寿命くらいは持つように、うん、
先に他のパーツが悪くなるわけですね
そうですね、はい、
というのがまあ触媒ということなんですが、そこまでもう分かって我々は上手に使っているわけなんですけれども、そうすると水島先生たちの研究というとどういうところになるわけですか。
私もあの自動車触媒もやってますし、うん、あとですね、あの脱硫触媒といいまして、
脱硫、
はい、脱硫の硫は硫黄です、
うん、
硫黄っていうのはあの石油の中に、うん、そのまま原油買ってきて、うん、石油あの蒸留して分けるんですけど、ガソリンとかそのまま使うわけにはいかないんですね。というのは、うん、硫黄が含まれてるんですね、その石油の中には、
はい、
で硫黄が含まれてる石油そのまま燃やしちゃうと、うん、硫黄酸化物というのは今度外に出てきます。
有毒ですよね。
有毒です、ね、はい、あの有毒ですし、うん、水の中に溶けると酸性雨なんかの原因にもなります。
あ、よくないですね、
はい、でその硫黄を取り除く、
あ、それで脱硫なんですね。
そうです、燃料として使う前にあらかじめ燃料の中の硫黄を取り除く、うん、脱硫というための触媒の研究もしています。
まだないってことですか。
いや、あります、もう使われてます。
あ、もっといいもの、
もっと性能を上げようということで、うん、はい、
あの白金なんですか。
それは白金じゃなくて、うん、モリブデンという、
モリブデン、
モリブデンとかコバルトとか、うん、いうものを使います。
それ目的に合わせていろいろな触媒が、
はいはい、
もう人類が見つけてきたわけですね。
そうですね、はい、
でも水島先生たちはもっといいものないかなと思って探すわけです、
はいはいはい、そうですね。
もう世の中にある元素って決まってるじゃないですか。
そうですね、あの主成分自体は多分変わらないと思うんですけども、うん、あの作り方によって触媒の性能っていうのはガラリと変わってくるんですね。
あ、例えばこのアルミニ酸化アルミニウムに乗せてやるとかそういうことですか。
そうですね、あ、まあ、あの基本は酸化アルミニウムに乗せて作るんですけども、うん、その時にモリブデンをどのようにつけるかとか、 あるいは、どういう薬品を使ってモリブデンをこうつけるかとか、
うん、
あとあの条件ですね、反応の条件とかそういうのでできてくるものが全く違ってくるんです。
へー、
同じあの成分であっても、 もう作り方で全く性能が変わるので、
うんうん、
その適した、うん、作り方っていうのを求めて、
じゃあ結局白金が一番だねっていう結論が出たにしても、じゃあ白金をどういう条件で、
はい、
どういう状態で触媒としたら一番や、はい、仕事をやってくれるかなっていう、
はい、
じゃあ触媒といろいろお話をしながら、
そうですね
日々一番いい方法を探してるわけなんですね、
は
い
は
い、
そうです。
もうこのスタンドとこの実験装置と温度計っていうのはもう先生の手放せないアイテムですね
まあそうですね
実際にこうやって実験しながら数字を見るわけですか。
まあそうですね、まあ、数字を直接見るわけじゃなくて記録計で全部記録させて、
うん、
それを後で解析するということになるんですけども、
あの今回別にそんなに時間縮めて放送してないですけれども、400度までいったこのメタノールの反応がですよ、今もうね95度まで下がってて、もう触れる温度になりつつありますけれども、もうこれだから
もう大丈夫ですね、もうメタノールがないので、
メタノール
燃え尽きてしまったんですね、
反応しきってきてるってことですね。
はい、はい、そうです。
ほっとけばこんな短い時間では先生が入れたメタノールぐらいの量があればメタノールのままですよね。
そうですね、まあ、蒸発して多少は減ると思いますけども、ま
あ、それはあるかもしれませんけれども、はいはい、数粒のねこの粒々を入れたことで一気に反応が進んだんです、
はい、
まあ、触媒触媒って今までも水島先生にお話聞いてきましたけれども、こんなの見せられちゃうとすっごい面白いなってやっぱ思いますね。
ありがとうございます
先生もう触媒の研究歴は長いんですか。
もう長いですね、もう30年以上やっ わかりました、はい、
30年以上前はこういうのを見せられて触媒面白いと思ったわけです。
そうですね、はい、実際あの、まあ、私高専の卒業生なんですけども、高専で触媒の、まあ、これとは違いますけど、うん、実験をやって面白いなと感じて
触媒の世界に入って、
そうです、はい、
今もね、まあ、30数年前と物の作り方っていうのはいろいろ違うところもあるんでしょうけれども、何か作る時っていうのは当時も今も触媒っていうのはだから欠かせないわけです
ね。そうですね、はい、我々の生活は触媒なしでは成り立ちません、
うん、でも僕らそういうところ見ないし製品には乗ってこないので全然知らないんですよね。
触媒が最初あの工業的に初めて使われたのは、うん、今から100年ちょっと前にアンモニアの合成なんですね。
アンモニアはなんか何のために作る、
アンモニアはですね、肥料の原料になります。
へ
ー、そのアンモニアがその空気中の窒素と水素でからできるようになって、うん、アンモニアが大量にできるようになって、その結果あの食料がものすごくできるようになったんですね。
食料
だから肥料がたくさんできるようになったので。
そういうことですね、
はいはい、
野菜とか
そうです、
そういうものが、
はい、
それまでは十分は供給できなくて、
そうです、はい、
人類と飢餓の問題っていうのがずっとあったのが解決したのは100年前に、はいはい、
そうです、
アンモニアを大量に作れるようになった。
そうです、はい、触媒というのはそういうふうにあの社会を変える力にもなります。
そういう大事な研究が、まあ、今も技科大水島先生中心にですね行われているということを今日は教えていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました水島先生の業界用語は
環境触媒。環境触媒というのは我々の周りの環境の保全または改善のために利用されている触媒のことです。例えば先ほどお話ししました自動車用の触媒とか、あるいは火力発電所などで発生する窒素酸化物を分解するための脱硝触媒、あるいは燃料中の硫黄を取り除く脱硫触媒とか、あるいはゴミ焼却炉等で発生するダイオキシン類を分解する触媒など、いろんな方面で、環境触媒が、活躍しております。
天白の城技科大。もう今日はくたびれたんで早く帰って熱い風呂入って早く寝よう。今日は帰りにコンビニ寄っておでん買って晩飯にしよう。次週11月14日の天白の城はアルゴリズムのお話、技科大情報知能工学系和佐邦博先生を訪ねますを楽しみに。